高座という名から感じられる品格と、町民の皆さんの人優しい心をコンセプトとした寒川町のブランド高座の心。この時間はそんな高座の心を持つ町民の皆さんとぜひ友達になりたいということで、ティータイムを楽しみながらゆるーくお送りします。
高座の心の時間がやってまいりました。こんにちは、田畑千秋です。今日は寒川町の中でも皆さんもきっと身近に感じていらっしゃる寒川神社にお邪魔しています。さあ、今日はですね、寒川神社に来たら犬神康介さんにお会いすることができました。これから寒川神社のお話たっぷりとお伺いしていこうと思います。犬神さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずこの寒川神社について犬神さんからどういった神社なのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、寒川町の方も本当によくご存知だと思います。八方除けで、全国的に有名な神社でして、地層、火層、方位、日柄、そういったものに由来するすべての悪事災難を取り除いてくださるご神徳ということですね。
実は私も毎年初詣にはこの寒川神社に来ておりまして、今日はその寒川神社に来た時にその初詣の雰囲気とまたちょっと違ったゆったりとした、お散歩している方もいっぱいいらっしゃいましたし、そういった皆さんにとって憩いの場であり癒しの場でもあるんだなということを改めて今日感じているところではあるんですが、今月9月に入りまして神事があるとお聞きしたんですけれども、犬神さん、どんなものが行われるのか教えてください。
はい、9月の20日に寒川神社で一番大きなお祭り例祭がございまして、その前日ですね、9月の19日にやぶさめ神事が執り行われます。
やぶさめ神事、改めてどういったものなのか教えていただけますか。
最近はよくテレビ等でも放送されることがありますので、テレビなんかでは見たことあるという方が大勢いらっしゃるかと思うんですけれども、全力疾走の馬を操ってですね、手を離して馬上から矢を射ると、武芸の一つですかね、それを神事として行うということですね。
このやぶさめ神事、この寒川神社ではいつ頃から行われているんでしょうか。
はい、当神社のやぶさめ神事の歴史自体は鎌倉時代から続いておりまして、地域の方によって当社ならではの独自の形でやぶさめが行われてはおったんですけれども、社会生活の様式が変わってきまして、なかなか継承が困難になってきたんですね。その中で鎌倉の武田流というところにお願いをして、昭和41年に今の形のやぶさめを奉納いただいて今に至っているということ。
そういった流れがあったということで、皆さんにぜひ、ね、ちょっと知っていただきたい部分でもあると思うんですけれども、毎年たくさんの皆さんが楽しみにしていると思うんですが、このやぶさめ、まずこの私たちって見ることはできるんでしょうか。
はい、当社のやぶさめ神事で使う馬場がですね、非常に他のお宮さんと比べると狭いというところで、射手としてもかなり技術がいる馬場にはなっておるんですけれども、見ていただく方にとっても非常に狭いところでして、毎年ぎゅうぎゅう詰めになって見ていただいてるんですが、それだけに射手と馬との距離も近いということで、砂ぼこりをかぶりながらご覧いただくような形になると思います。
本当かなり近い距離で私たち見ることができますね。
そうですね、走っていく馬の蹄の音ですか、音以外にも伝わってくる振動っていうのも感じていただけるんじゃないかなと思います。
もうそれを聞いてるだけでちょっとね、早くこの日が来ないかななんて思ってしまうんですけれども、お日にち、そして時間も教えていただけますか。
はい、9月19日午後2時から御本殿でお祭りを行いまして、実際に馬場を走り出すのは2時半ごろになろうかと思います。
もうこれもやっぱり皆さんにとっても大きな、ね、その一つのお祭りになっていると思うんですけれども、その当日見る前に実は子どもたちにとってもちょっとしたいい機会があるということでお伺いしているんですけれども、どういったものが行われるのか犬神さんからご紹介いただけますか。
はい、お子さん方はどうしても9月19日の当日のやぶさめ神事来ていただいてもですね、大人の力に押されてなかなかゆっくり伝統文化に携わっていただけないということで、直前の日曜日、今年は9月の15日ですけれども、朝10時から実際に神社で所有しているやぶさめ神事に出る馬を2頭連れてきまして、本番用の装飾をして、我々も一定装束をつけて出てきますので、実際に馬と触れ合ったりとか、本番で使う弓矢を引いてみたりとか、そういったことを直接触れていただける機会を今回作りました。
それはもうなんか子どもたちだけですかって思っちゃうぐらいのすごくいい時間になっていると思うんですけれども、本当本番さながらのそういったもので用意されているということなんですけれども、今回でこれ何回目になるんでしょうか。
今回3回目でして、うん、1回目からずっと子どもさんを対象にっていうことでご案内はしておるんですけれども、はい、親子でいらっしゃっていただいて、最終的には大人の方が楽しんでしまうとそういう企画になっているのかなと思います。
お子さんにとってはやっぱり馬とこう触れ合うというのはすごくいい機会にもなりますし、実際にその本番に出る馬が来るということで、何歳ぐらいの馬が来るんでしょうか。
当社で持っておる馬は両方とも15歳前後の馬でして、どちらも男の子なんですけれども、本番は彼らも朝からスイッチが入ってしまってかなりピリピリしたムードになるんですけれども、15日に来た時には彼らも本番のつもりはありませんので、終始のほほんとした感じのお馬さんを見ていただけるかなと思います。
やっぱ馬もやっぱりそうやってスイッチがあるんですね。
スイッチがあるというよりは我々の緊張が相手に伝わってしまうというところが大きいと思うんですね。我々が彼らのスイッチを入れてしまっているというところが大きいと思います。
そうですか。じゃあちょっとのんびりした馬もこう見られるということで、ぜひ皆さんこの9月15日ということなので時間を、ね、空けてきていただきたいと思うんですが、これ中見さん、お子さんの対象って何歳でありますか。
特に設けてはおりません。ただ昨年から、はい、お子さんを対象に記念品をお渡しするようになりまして、記念品のお渡しに関しては中学生以下のお子様ということに限定をさせていただいています。
これ結構人気がありそうなんですけれども、前回とか何人ぐらい来られたんでしょうか。
初回がですね、かなり雨が降っておりまして来場者数かなり心配はしておったんですけれども、その時も約1000名、昨年も約1000名から1200名ぐらいの方にお越しいただいてます。
これ皆さん何をこう知ってくるんでしょうかね、そんだけの数の人たちが。
ホームページに上げてるぐらいしか告知はしてませんけれども、うんうん、9月になるとどうしても御社頭でご祈祷に来られる方が多くなってきますので、そういった方々が偶然来たら馬が来てたと、そういったことでそのまま参加してくださる方もかなりいらっしゃいますね。
でそのまま参加された方もいらっしゃるという言葉があったということは、これ事前の申し込み等は三上さん必要ではないということですか。
一切ございません。朝来て午後来るというのもそれも全て大丈夫ですので。
そうですか。やってる時間帯に来れば参加できるってことですか。
はい、10時から15時までの間馬はつながれてますので、その間にお越しいただければ大丈夫です。
皆さんに喜んでいただいているね、そういった時間、まあ、これ本当サービスだなと思いますしね。やぶさめ神事の前、9月15日に行われるということなので、ぜひ参加をしていただきたいと思います。さあ、この寒川神社、たくさんの皆さんがお越しになっていて、やっぱり気持ち的にも頼っている場所になっていると思うんですけれども、今後この寒川神社で行われるものがあれば犬上さん教えていただけますか。
はい、ご承知の通り本年5月1日に新しい天皇陛下がご即位になられまして、10月に即位礼があるということで、神社といたしましても各種の奉祝行事をただいま計画しておるところでございます。
それは詳細はいつぐらいに出そうですか。
はい、決定次第、当神社のホームページ等でお知らせいたします。
じゃあ皆さんぜひね、10月前にチェックをしていただきたいと思います。さあ、お話を伺ってきました犬上さんからですね、この講座の心をお聞きの皆さんに対しておしまいにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
はい、神社というところは地域の皆さんの心の拠り所かと思いますので、肩肘を張らずにぜひ日々の散歩のコースの一つのルートとして、毎日お参りをいただければありがたいなと思います。
今の本当にメッセージの通りにですね、ここに来るとちょっと心が洗われるような、ちょっと安心できるような、そんな場所になっています。ぜひ皆さんお気軽にということで、地元のね神社ということで訪れていただければと思います。さあ、今日はですね、寒川神社にお邪魔いたしまして、犬上浩介さんにお会いすることができました。引き続き皆さんのこのこういった場所になるように、そしてそういったね、皆さんにとってもちょっと参加しやすいイベント等も含めて、これからも行っていっていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ようこそお参りくださいました。
講座の心、この番組は寒川町がお送りしました。